週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、来年ね、消費税が引き上げられる可能性というのが高まってますよね。
そうですね。
その前に大きな買い物をしておこうと考えている人も多いんではないでしょうか。特に注目されるのは一番大きな買い物ですね、住宅となりますよね。今週はそのマンションを含めた住宅選びについてお話しします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は住宅選び&リフォーム必勝法と題してお届けします。
今マンション業界、そしてリフォーム業界が活況に沸いています。はい、1都3県の新築マンションは7月におよそ5300戸が発売されて、2007年以来の高水準となりました。はい、で契約率もですね、好不調の境目となる 70% を大きく上回って、6月7月には2ヶ月連続で 80% の大台を突破しています。はい、でさらに大手ハウスメーカーのリフォーム事業は3月期に増収増益となる企業が相次ぎました。来年2014年4月に消費税は 8% に引き上げられる可能性が高いですよね。まあ、そうなればリフォーム費用は増税分コストが上がってしまいますので、はい、今が絶好のチャンスと言えるそうです。
はい、ただね、一方でマンションを購入する場合には増税に合わせて住宅ローン減税が拡充されるんですよね。はい、それにもかかわらずなぜこれほど売れているんでしょうか。そこで今回はね、マンションの買い方と買い時、中古戸建て住宅の選び方、手頃感のある定額リフォームといったものの活用法を紹介します。
それではまずマンションの市況から見ていきましょう。はい、不動産経済研究所によると、今マンションは10年に一度の買い時だそうで、住宅業界の識者の多くがマンションは今が買い時だと口を揃えています。
はい、その理由はね、消費税が上がるからではないんですね。はい、より深刻なマンション価格の値上がりが今後予想されているからなんですね。すでに足元ではね、景気の回復によって地価が上がって、そして円安で建材費がアップ、人手不足で人件費も高騰しているそうなんですね。
確かにマンションを取り巻く環境は値上がりする要素がたくさんありますね。
今年に入ってね、すでに首都圏では新築中古とも価格は上昇傾向にあるんですね。はい、で今年上期の新築価格の平均は4700万円台で、2008年とねほぼ同じなんですが、単月で見れば7月には平均価格が5000万円の大台を突破してるんですね。今年に入って価格が上がってきているのは中古マンションも同じなんですね。
そんなに高いんですね。
はい、
そして売れ行きが好調な結果、新築の供給戸数が増えているにもかかわらず、完成在庫は減少の一途をたどっているんだそうです。2009年末と2013年7月末を比べると4割以上も在庫が減っていると。で2008年頃は完成在庫が溢れていたんですが、この頃っていうのは交渉次第で1000万円以上値切ることもできたみたいなんですね。ところが今はそういった値引きはほとんど行われていないということなんですね。
あの中古の、ね、在庫も今年1月から7月までに1割以上が減って、品揃えというのは少なくなってるんですよね。で価格の値上がりに加えて住宅ローン金利の先高感というのもあるので、備えがあるならば購入を検討しない手はないんですよね。
はい、
ただ買い手市場とは言えないのでね、今あるものは何でもお買い得と考えるのはちょっと間違いなんですね。
はい、
まずは自分が欲しいと思う物件を探して、かつ将来的にね、資産価値が落ちない物件かどうか、ここをね詳しく調べるということが重要になってくるんですね。
そうですね。でこの資産価値が落ちないマンションの探し方っていうのについてはですね、日経トレンディ本誌10月号の116ページから、首都圏の新築中古物件の徹底調査をして、それで考えているんですよ。
はい、
この騰落率というのがもう本当にですね、びっちり書いてあるのでぜひご覧いただきたいんですけれども、まあ、それはちょっと今回置いといてですね、税金、こちらについても考えてみたいですね。マンションが値上がりする前、あるいは近いうちに住宅を買う場合に、 いつだったら税金の負担が減らせるかということをちょっと教えていただきたいんですが、
来年4月には消費税率が 8% へと引き上げられて、さらに2015年10月には 10% に上がる予定になってますよね、はい、でこれに対して駆け込み需要とその反動というのを抑えるために、国は増税に踏み切った場合住宅ローン減税というのを拡充するんですね、うん、所得税の納税額が少なくてローン減税の恩恵が小さい中低所得者にはね、現金の給付措置、住まい給付金というのも用意してるんですね。
住宅価格の消費税アップ分と住宅ローン減税の拡充、あるいは給付金、こういったものが家計にどう影響するかというところだと思うんですが、
はい、みずほ総合研究所が年収別にね、標準的なケースで試算した結果というのを参考にしてみましょうかね、はい、まずその消費税が 8% に上がった場合、実は年収500万円と600万円以外は増税後の方が今より負担は減るんです。そして400万円では給付金をね、最大額受け取れるということが大きくて、はい、800万円以上では住宅ローン減税の拡充というのが効くからなんですね。
なるほど。一方その500万円の場合ですと減税効果、給付金がともに少なく、それから600万円の場合だと給付金がないんですね、うん、そうするとつまり増税後の方が負担が増えるということになっちゃうわけですね。
そうですね。あとね、消費税が 10% になる場合はどうかというと、はい、800万円以下は総じて増税後の方が負担が大きくなるんですね、
うん、
給付金が出たり多くなったり、あるいは減税効果が大きくても増税額を相殺しきれないんですね。1000万円でも負担軽減分は大幅に少なくなります。なのでどういうことかというと、負担が増す前の消費税が 10% に上がる前というのを一つの目処にして、納得できる価格の物件を見つけるということを、ね、優先するといいでしょうね。
なるほどですね。この辺は特に大事な問題になりますので、はい、ぜひ本紙の120ページご覧いただきたいんですが、はい、それではですね、次に中古の戸建て物件を買う場合についてお伺いしていいですか。
はい、ここ数年ね、戸建て住宅の新築需要というのが頭打ちとなる中でね、中古住宅の価値を見直す動きというのが広がり始めているんです、
はい、
国土交通省は6月既存住宅インスペクションガイドラインというのを策定したんですね。
このインスペクションというのはですね、住宅の劣化の状態、あるいは不具合の有無、あるいは改修すべきところがあるかどうかというのを見極める住宅診断のことなんだそうです。
はい、このガイドラインではね、中古住宅を売ったり買ったりする時の利用を前提とした基礎的なインスペクションについて、検査方法、そしてサービスの留意事項の指針というのが示されたんですよね、うん、中古住宅の品質や性能に対する消費者の不安を減らして、住宅流通の活性化を支援するというのが目的です。
日本の戸建て住宅っていうとですね、これまでは築20年から25年ぐらい経つと、はい、建物そのものの価値はゼロとみなされてきましたよ ね。ただ市場の軸足が新築から中古へ徐々に移るこれからは、中古住宅にもしっかりと価値を認めて資産として適正に評価する姿勢が必要になるということなんですよね。
そうなんです。で、ね、実際ね、ここ20年から30年の間に経ったね、戸建て住宅の耐用年数というのは大半がね、50年程度は十分にあって、適切にメンテナンスを続ければさらに長持ちするというのが業界では一般的なんですね、
はい、
で戸建て住宅の購入を考えると、まずは新築に目が行きがちなんですけれども、中古住宅でも建物として優れた物件というのは少なくないんですね。
基礎や骨組みといった構造躯体に問題がないなら、内装リフォームすれば新築と変わらない住み心地を得られるようです。で、その場合土地建物代にリフォーム費用を足したとしても新築を買うより安く済むことも多いそうです、うん、中古住宅を視野に入れると物件の選択肢はたくさん増えるはずですよね、
はい、民間ではね、建物を長期的に評価して流通を後押しする取り組みというのがすでに始まってるんですね、
はい、
大手ハウスメーカー10社が加盟する有料ストック住宅推進協議会というのが手掛けるスムストックというものです、
はい、
これはね、加盟各社が過去に建てた中古住宅というのを共通の査定方式で評価して、その査定価格に基づいて流通させるというものなんですね。だから住宅の土地と建物の価格を、まあ、明確に分けて、さらに建物を構造区体のスケルトンと内装設備のインフィルに分けて評価するのがスムストック査定の大きな特徴なんですね。
これをやっている有料ストック住宅推進協議会では、耐用年数が違うスケルトンとインフィルを分けることで適正な評価が可能になりますと説明しています。
はい、例えばね、新築時点で2000万円の建物があったとしますよね、はい、そうするとスケルトンは1200万円、インフィルは800万円というふうに分けて評価するわけですね。でスムストックが想定する建物の耐用年数、つまり価値の償却期間というのは、スケルトンが50年、インフィルが15年なんです。ただしね、耐用年数を経た後も価値はゼロとはせずに 10% の残存価値というのを認めるんですね。
まあ、家がしっかり建っていて人が住めるのであれば、その建物を支えるスケルトンには長期的に価値を認めるべきだという考え方ですよね。
はい、あとその日々の生活で消耗しやすいインフィルの耐用年数は相対的に短くなるんですが、それでも使えているならば価値をゼロとはしないんですね。
まあ、それはそうですよね。
中古住宅の一般的な査定ではね、築25年もすると建物はほとんど評価されないというのが現状なんですよね。
はい、
で一方でスムストック住宅の場合ね、新築時点で2000万円の建物ならば、築25年でも建物には550万円程度の価値があるとみなされるわけです。だから買い手のメリットとしては、土地と建物の価格というのが、まあ、明確なので、買うかどうかの判断がしやすくて安心感があるというのが大きいですよね。
また将来的に住宅の売却を考える場合にも、建物にはそれなりの価値が認められます。まあ、スムストック住宅はメンテナンスやリフォームの記録が残っていること、新耐震基準レベルの耐震性を持つこと、50年以上のメンテナンスプログラムがあることが条件というふうになっています。まあ、購入後長く住むということを考えると、これらメリットになってきますよね。
はい、例えば朝日化成ホームズの中古住宅ストックヘイベルハウスの場合ね、全戸の建物維持管理シートというのが保存されているんですね。
はい、
なので所有者が変わっても60年の点検システムというのが引き継げるという仕組みになっているわけです。だから大手の住宅は付加価値が高くて魅力的ですけれども、新築では手が届かないと考えていた人が、スムストック住宅ならば予算に、ね、収まるとして選ぶケースも増えているようなんですよね。
まあ、興味のある方はですね、スムストックのウェブサイトに売り出し中の物件が全て載っていますので、定期的にチェックしてみるといいかもしれません。
はい、
メーカー別地域別での検索というのもできるそうです。
で、このスムストックに代表されるように、ハウスメーカーはここ数年ね、中古住宅の資産を生かす取り組みというものに力を入れてるんですよね。
はい、
戸建て住宅の購入を考えている人が今後選択肢の一つとして覚えておくといいのが再生住宅です。
再生住宅、
はい、メーカーやね、系列会社が過去に自社が供給した住宅をオーナーから買い取ってリフォームした上で再販売する中古住宅のことなんですね。
あ、なるほどですね。まあ、その代表例が積水ハウスのエバーループです。
はい、
転勤や家族形態の変化、あるいはリタイアをきっかけに住み替えを望むオーナーに対して、住み替え支援の一環として住宅の買い取りですとか売却の仲介を行うメーカーは多いそうです。買い取る場合にはその住宅を再生して次のオーナーに引き継げば、住宅の資産を社会で循環できるということなんですね。
そうですね。バーループもね、そうしたサービスなんですね。で、積水ハウスがかつて供給した住宅を買い取って、時代のニーズに合うように外観から内装、間取りまで全面的にリフォームして再販売するというものなんですね。
これ実際写真が載ってるんですけど、
はい、
その再生する前と後では全然変わっちゃうんですね。
う
ん、
そうですね。だからもう本当にこれで十分っていう感じですよね。
本当にすごい綺麗ですよ。
うん、
はい、
見た目はね、新築と言われても違和感を抱かないくらいですよね。
はい、
で、耐久性や耐震性といった住宅性能も積水ハウスの高い基準を満たすように再生されてるんですね。
うん、
あと構造区体と防水に関して新たに10年間の保証もつくんです。
こちら購入希望者は会員サービスとなっているエバーループクラブに登録することが必要です、はい、会員サイトには一般非公開の物件情報が載っていまして、登録者の要望に沿った物件の案内メールも届きます、うん、で希望エリアの物件情報が出たら早めに問い合わせあるいは現地見学を行うといいでしょうということです、はい、
三沢ホームもね、ホームエバーという名称で同じような再販売の取り組みを始めてるんですね、うん、でメーカーが売り主となる、まあ、その来歴、今までの経歴がね、明らかな住宅で適切に補修されていることに加えて保証とかアフターサービスの面でも安心感が高いというふうに説明するんですよね。
このホームエバーの価格水準は地域も規模も同じ三沢ホームの新築の場合と比べると建物部分が2割程度は安いイメージなんだそうです、はい、で他のメーカーでもですね、過去の供給物件の買い取り再生販売ですとかリフォーム提案付き販売というのに力を入れ始めているそうです、うん、会員サービスの登録ですとかメーカー系列不動産会社の地域の支店などにあらかじめ要望を伝えておくと価値の高い掘り出し物に出会えるかもしれません。
はい、ちなみにね、今までもご紹介したような自社の供給物件に限らず、戸建て住宅を買い取ってリフォーム後に再販売する業者というのも多いようなんですね、
はい、
例えば大阪府南部を地盤にしてね、住宅不動産事業を展開する富士住宅というのは改造くんという名称でね、年間1000戸以上の中古住宅の再生販売というのを手掛けてるんですね。
この改造くんというのは作り変えるの改造と、まあ、引っ掛けてるみたいなんですけど、字は心よいという階に、はい、改造する作るという字の像を入れて改造君にしてるんです ね、 ですね。
この改造君の戸建て物件の大部分というのは他社が供給分譲した住宅をね、買い取ってリフォームしたものだそうです。
うん、例えば 4LDK の建て売り住宅が2300万円から2500万円ぐらいの地域の場合ですと、うん、改造君の同じ規模の物件は1500万円から2000万円で買えるんだそうです、うん、まあ、防水関連で最長2年間の保証もつくということなんですね、
うん、こうやってね、その中古住宅再生事業を手掛ける業者というのは各地にあるんですよね、
はい、
東京では最近京王電鉄グループで中古マンション再生事業に実績のあるリビタが中古戸建て住宅の買取再生販売を新たに始めると一部で話題になったんですよね、
はい、
実績のある業者のリフォーム済み中古住宅というのは快適な戸建て生活への近道にもなりうるんですよね。
そうですよね。
家探しは広い視野を持って進めたいですよね、
まあ、何でもかんでも新築じゃないとっていうわけではないということですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、今週は住宅選び&リフォーム必勝法と題してお送りしています。後半も目から鱗の必勝法をお届けします。
週刊日経トレンディ、今週は住宅選び&リフォーム必勝法と題してお届けしています。後半は安心で納得できる住宅リフォームについて見ていきましょうね。
僕もリフォームについて考えることあるんですけど、
はい、
その時に不安を感じるのが価格の不透明さなんですよね。消費者とリフォーム業者というのはどうしてもその持ってる情報の格差があって、うん、提示された価格が適正かどうかを判断するのが難しいという問題があります。
そうですよね。あとその見積もりに、ね、提示された基本工事費用というのは想定の範囲内でも、その他に、ね、壁の補修だとか配管家具の移動交通費とかもろもろの費用が発生して、うん、思ったよりも総額が高くなってしまうケースというのもよくあるんですよね。
そうですね。
その点でね、一定の安心感を持って利用できるというのが定額リフォームなんですね。
これちょっと驚いたんですけれども、はい、ベンチャー企業の世界家が提供するリノコという定額制のリフォームサービスはウェブサイト上で簡単なフォームへの入力だけで見積もりが済んでしまって、うん、そこで提示された金額に追加料金は基本発生しないというものなんですね、うん、で現状では主に壁紙の張り替えとシステムキッチンやユニットバスの交換導入のリフォームを提供しています。
はい、サイトでの見積もりの後は無料の現地調査を依頼して訪問した施工業者の説明に納得してから正式に注文して工事になるという流れなんですね、
うん、 例えばクロスの張り替え、こちらはですね6畳で3万9800円、うん、で対面型キッチンの交換は64万8000円と価格が決められています、はい、部材費や施工費をすべて含んだ全国一律の価格設定でして、業界の平均的な価格より1割から2割安い水準を設定の目安としています。
最安というわけではないんですけれども、うん、総額がね初めから明らかになっているというのは大きな安心ですよね。
そうですね。
で複数の部屋のクロス工事といったもので割引プランも近く導入する予定だということです、うん、手軽な価格でねとりあえず綺麗になれば十分という部分リフォームだったらば手間が少なくて気軽に頼めるリノコというのは有力な選択肢と言えます。それからね I&C クルーズが6月に立ち上げたリフォーム業者紹介サイトリショップナビというのも価格の安心感を重視して注目株なんですよね、
はい、
最大の特徴は全国各地の加盟業者がいろんなリフォームのプランを載せているということなんです。
例えば東京都港区が対象のプランを8月中旬に探したところ、うん、洗面化粧台の交換が11万1000円のプランですとか、うん、階段の手すり設置が6万円といったプランがありました、
はい、
この I&C クルーズによると価格には現地調査や工事部材撤去といった費用が基本的に全て含まれているので、うん、思わぬコストアップの心配がないということです。
はい、業者にはね保険への加入だとか法令遵守といったようなね加盟基準というのが設けられていて信頼度もある程度担保されているんですね、
うん、
で現在は加盟業者がおよそ150社、プラン数がおよそ100とまだ少ないんですけれども、
はい、
来年3月には加盟300社で1000プランを提供するという計画なんですね、うん、業者間での競争原理が働くことでね手軽なリフォームプランが増えるというふうに期待されているんですよね。
この定額リフォームとかですねリフォームについてはですね、この他に本誌にですね、バルコニーあるいは床も手軽にリフォームできるパッケージ商品みたいなものが本誌に紹介されていますので、こちらチェックしてみてください、
はい、
でですね最近増えているのが中古マンションを購入してもう大規模リフォーム、いわゆるリノベーションですね、
はい、
これをした後に住むというケースが増えているそうですね、
はい、ここでもね費用の分かりやすさや納得度を高める取り組みというのが進んでるんですね、
はい、
リノベーションマンション販売大手のインテリックスの子会社インテリックス空間設計というところが始めたのが新サービスちょうどいいリノベーションというものなんですね、
はい、
で住宅設備だけではなくて壁や床、天井、配管といった下地ですねここまで選べるんですね。普通リノベーションというのはマンションの躯体つまりスケルトンだけ残して他は全て取り替えるんですね。
まあそうですね。
一方でこのサービスはスケルトンと壁天井との間で保温だったり結露防止といったものに合う下地部分ですね、
はい、
これについても残すかどうかを選べるんですね。既存の下地に目立った問題がなくて間取りも大きく変えない場合はリノベーションの時に下地を残してもいいということになるのでもちろんその分費用は安くなりますよね。
そうですよね、このちょうどいいリノベーションのウェブサイトには見積もり機能があります、マンションの占有面積や間取り、築年数それからリノベーションの間取り変更の希望ですとか住宅設備のグレードを選ぶと設計料、施工費、解体費も含んだ概算金額がすぐに出せるそうです、
はい、でこの見積もり機能というのはインテリックスが手掛けた多くの工事データを基本にしてるんですね、
はい、
サイトの入力の時に想定した内容と工事内容がほぼ同じならば概算金額と実際の費用との差は1割ない程度に収まるということなんです。でインテリックス空間設計はね気になる物件を見つけた時費用の目安が手軽に分かれば予算と相談してね購入を判断しやすいというふうに、有用性をね、強調してるんですよね。
確かにそうですね、
はい、リフォームは安さだけを求めずにねこうしたサイトだったり商品サービスを活用して価格をね納得してそして費用対効果を高める努力というのが成功の鍵になるのかもしれないですね。
はい、この他にも日経トレンディ10月号には住宅選びやリフォームに役立つ情報が満載されています。ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今回は住宅選び&リフォーム必勝法と題してお届けしました。
チェックマンスチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、チェックマンです。ぬいさん、
はい、
今何したいですか？
寝たいですね。
あ、寝たい、
はい、
あ、そうですか。私はね、今ね、シュワシュワしたいです。
意味が分からない意味が分かんないし、その言い方がいやらしくて、いや、
うん、シュワシュワ、
これね、写真に撮ってね、皆さんにお見せしたいんですけど、
シュワシュワ
で、何ですか今週のアイテム？
はい、
はい、ホット炭酸ですね。
はい、ホット炭酸、
はい、もう冬ですしね。
え、炭酸飲料があったかいんですか？
はい、そうですよ、何を今さら、当たり前じゃないですか。
え、だって炭酸飲料って普通こう冷たく冷えてうーっていう感じなんじゃないんですか？
いやいやいや、はい、ですね、大手飲料2社よりなかなか衝撃的な新商品が登場いたします。
はい、
まずコカ・コーラより、
はい、
カナダドライホットジンジャーエール、
これはなんとなく分かるような気がします。
そして
あったかいジンジャーエール、
はい、キリンビバレッジよりホット芳醇アップル&ホップ。
アップル&ホップ、
はい、
リンゴジュースで炭酸で、あったかい
ということですね。ちょっと私飲んでないのでわからないんですけど、
シュワシュワしたいって言ったじゃないですか。
シュワシュワ。
その2社がね、同時に攻め込んでくるっていう、はい、なんか背景あるんですかね。
はい、まあ、これはいろいろ話を聞いたんですけれども、うん、まあ、近年オランジーナですとか、
はい、
まあ、あの直近ですと特保のコーラとか、
うん、
炭酸飲料から大型のヒット商品が多く出てますけれども、
うん、確かにそうですね。
根本的な炭酸飲料の悩みというのは解消できてなかったんですね。
はい、
それは何かというと、ズバリ冬に売れないと。
まあそうですね、
はい、まあ、当たり前なんですけどね、
うん、
はい、この当たり前をいかに覆すかというところを皆さんが一生懸命考えられた結果が、たまたまこの時期2つの新商品という形で2社から出るという形になったと、うん、ということのようです。はい、
まあ、やっぱり気になるのは、あのシュワシュワっていう感じが温かさとともに喉を通るっていう感覚っていうのを誰も分かってないわけじゃないですか。
そうですね、
あのどちらも特にジンジャーエールの方に関しても、冷やした場合のジンジャーエールとは味付けが若干変えてありまして、シナモン風味を感じるような、
うん、
ちょっとホットらしい味わいにはなっているようなので、ちょっと楽しみにしたい感じ
です。そうですね、もうこれに関してはとにかく飲んでみるベストしか言いようがないってところは確かにあるんですよね。
そうですね、いずれも10月下旬以降の発売になってますので、店頭で見つけた折にはぜひ、
はい。さあ、それではチェックマンズスコア参りましょう。このホット炭酸の商品2つ、ホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、冬でもシュワシュワしたい度4点ということで、
あれ低いじゃん、低いじゃん、低いじゃん、全然シュワシュワしたいと思ってないじゃないですか。
全然違うんですけどみたいな。
いや、思ってますよ、思ってます思ってます。あの私一度あの高校生の時に、あの最寄りのコンビニの自動販売機でポカリスエットを買ったら、あのなぜか温かいポカリスエットが出てきまして、
間違えてたんですかね、
はい、あの温度の設定間違えてたと思われまして、これがね意外と美味しいんですよ
でもあれは炭酸じゃないですよね。
炭酸じゃないよね、
うん、
すいません
ということで、チェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはこの10月下旬に出ると言われていますホット炭酸商品でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、
しばしば。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、
はい、
今回は住宅購入とリフォームもご紹介したんですけど、
はい、
あのうち買ってからですね、8年ぐらい経つんですけれども、はい、ちょっと壁紙を変えたいなと思ってるんですね。
まあ、それもリフォームの一つといえば一つですね。
そうですね、
はい、
あと水回りがですね、なんかうちのその水回りの資材って、はい、なんか外国製のちょっとマイナーなやつなもんですから、はいはいはいはい、食洗機一つつけるの大変だったりするので、はいはいはいはい、なんかちょっと変えたいなと思うんですけど、
なるほど、
どうしてもその相場がわからない、
うん、
でしかもその工事ってすごく大変なことですから、
はいはい、
やった以上引き返せないから、うんうん、大丈夫なのかしらっていう不安がどうしてもついて回ったので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
この特集はすごく役に立ちました。
そうですね、 やはりリフォームというところで一番のネックというのはそこだと思うんですよね、うん、いくらぐらいかかるのかで、先ほどもありましたみたいにどんどんどんどん追加されてどんどん高くなっていくっていうね、不安ですよね。でやっぱり相場知ることすごい重要だと思うんですけども、こういった定額サービスだったりとか、あるいはそういうその仕組みをね、業界も整えようとしているっていうところもあるので、ちゃんとね適切な新しいサービスっていうのを使うっていうことも一つの手でしょうね。
そうですね、
はい。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。